宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん彩子です。
時間が遅れまして、こんにちはと言っていいのかこんばんはと言っていいのかわからない時間、どっちなんでしょうかね。北浜先生
こんにちは。北浜隆一郎です。
よろしくお願いします。今日はそれで何と言えばいいんでしょうか。
株が下がったぞ、月曜日ですね。
あの買い時じゃないんですか。
いや買い時ってことも言えますよ、本当に正直言いまして。それにしても下げますからね、やっぱり皆さんね、ちょっとね煽られにしようという感じになったと思いますけどね。ちょっとひどすぎますよ ね、 先週までの下げだって、世界一の下げですからね、3月になってから ね、 ね、それにさらにね今日下げを加えたという形ですから、
ね、一時1000円割ってますからね、2万1000円はね。
そうですね。
では
い、本日の大引けは139円55銭安、2万1000飛び42円飛び9銭。今日の安値が2万飛び937円26銭。トピックスは 1694.79、マイナス 13.55 ポイントとなりました。さらにですね、マザーズの下げがきつく 5% ほどの下げということになっておりました。で、その前に、今日から番組が30分後ろに、
遅れました。
ずれております。はい、お待ちいただいた皆様申し訳ありません。
私
お知らせをせずに
個人的なことを申し上げますと、先週それをお伝えするの失礼しておりましたね。
16時
に申し訳ないこと
をしたと。40分からになっております。失礼いたしました。
福井さんもちょっと忘れることがあるんだ ね、 ね、僕なんかさ3回に1回忘れるけどね、福井さんはもう3回に3回
忘れますね。
あ、そうか。
笑い事じゃないですけど、本当にご迷惑をおかけしちゃいまして
ということで、はい、日経平均株価は139円安、2月14日の安値を割っちゃいました先生。
そうですけどね、今日はもう本当に一つのね、こう、下の支持線というのがね、ある点決まってて、2万950円でしたですからね。まあこれは2月14日の安値ですけど、最安値ですけどね。はい、まあその手前で引き返して、そのところから引き返したという形ですから、いいとは言えないんですけれども、一安心できるような終わり方にはなったと思いますけどね。
あ、そうですか。
そうですね。
為替もだって4円台ですよ。
そうですけどね。これは、
今はいくらですか。
5円台ですね。
ね、5円台ですけどね。
これやっぱり為替は、いろいろなことが重なってるわけですけども、今週ちょっと為替はやっぱり気をつけなきゃいけないことは確かですね。日銀のその金融政策決定会合が週末に開かれますから、そうですね、黒田総裁の発言でこれ、円高になってる、部分が大きいわけですよね。
先週、
そうそう、この間の発言結構重要でしたね。
重要ですよね。
そうですよね。18年度はそのね、出口戦略を考えることはないっていう一方でですね、19年度というか、
そう。
で、今頃っていうか、19年度はもう考えているでしょうねっていうのは、コメントでしたから、これはもう非常に重要な意味を持ちますよね。で、方向性をもう、あると言って明確しましたですから、市場としてはね、やっぱりね、警戒しますから、これ、日銀のこの金融政策決定会合の後のね、記者会見というのにね、で、どういう発言があるかね、非常に意識する状況ではありますね。
今日国会の方でね、副総裁候補のお二方やってますけれども、はい、やっぱり 2% にこだわってて、じゃあ 2% いかなきゃ、いつまでも19年もそうなのかって話になっちゃうんですけど、どうなんですか、ね、
だから 2% は、だって前は 3% っていうのが目標だったんですけども、そういかなかったわけですから、2% に下げてきましたけど、あんまりこれ、目標値っていうのはもう本当のほとんどね、意識しなくなってるんじゃないかと思いますね。総裁はしょっちゅう言ってますけども、すでにだって 3% にも2% に下げちゃってますし、そうなりますと 1% でもね、いいかなというふうな、なりかねないですよ。ということはどういうことかというと、その出口戦略をちょっと口にしたということがね、19年度あたりだと思うんですけども、パーセンテージにこだわりなく考えてるということが考えられますからね。ですから、そこがちょっと、怖いことですよね。
でもそうなってきたら逆に言えばね、はい、今年いっぱいいけるじゃないかと思うのが人情です
か。だから、ここでも、いつも申し上げますけれども、今年が勝負の年だっていうのはそこにありますよね。来年はだからそうやって、 出口戦略の話がね、しょっちゅう出てくるということもありますし、他のイベントもありますから、はい、やっぱり非常にやりにくい、今でもやりにくいんだけど、来年はもっとやりにくくなるね、恐れがあるわけですね。
でも、今度はアメリカの動きがね、はいはいはい、あれは20日と21でしたっけ、
はい、
出てきますよね。
いや、今度アメリカもこれ、そうそう、それもありますし、やはり目先は、雇用統計の発表ありますから、うん、これがいい数字が出てきちゃったりするとね、これはまたこれで問題ですよね。
前回が、先月がそこからですからね。
そうですね。20万だったですか、増加がね。
うん、
ですから、まあ、その。
あと、
時給上がってるね。
そうですね。そうですよね。だから賃金ですね。
日数がその2月は少なかったから数字は小さくなるんですけれども、今ね、彼女さんがおっしゃったように、やっぱりその時給、
時給。黙っちゃった。
時代のね、時間給、ね。
平均時給。
時間給ね。時間給が上昇するということが、より明確になったりしますとね、やっぱりインフレ懸念とかね、そういうのが出てくるわけですよね。
うん、トランプさんの方はどうなんですか？貿易戦争。
トランプさんは、だって、アメリカ大統領は、それぞれ大統領は、貿易規制をかけてますよね。
規制をかけるっていうのでもあれトランプさん前から言ってましたからね、やるやるやるし、
これまでの大統領さんたちも規制を言ってんじゃないですか、
ね、過去の、
うん、はいはい、その度ごとにその時は下げるんですけど、うん、なんか途中でうやむやになっちゃうんですよね、あれね、撤廃しちゃったりなんかしちゃってね。
で今回はいろいろ踏み込んでますからね。
まあそうなんですけどね。
じゃあ下がないと車だぞとかね、で自分の首を絞めるって分かってないんですね。
いやアメリカにとってはアメリカにとっては非常にいいことなんじゃないですか、だってね、世界的経済って言いますけど、アメリカにどんどんどんどんみんな投資しちゃってるもんね。工場を移してますからね。うん、トランプさんの思惑はそこ
に。いや、でもそれはね、そんなことは日本がメインですよ。移してるのは。アメリカに。で、アメリカ自体だって、中国とか全部工場移してるから、むしろ今回トランプさんが言われたら自分の国閉めちゃうんですから。
いや
トランプがね。
彼らのさ、根本的な考えっていうのは、自国の中で雇用がどうなるかということが最大のあれなんですよね。だって FRB の、目標としてもですよ、はい、雇用と金利なんですよ、
うん、
雇用が入ってるんですよ必ず、うん、日本の中央銀行ではねそういうことに責任を持つようにはなってないですよ。だからアメリカの大統領も、うん、FRB も雇用に責任を持ってなってますから、そこがね、なんて言いますか、大きなテーマなんですよね、
うん、
でそこのところを一生懸命考えてて、
うん、
中国がどう言おうがね、うん、欧州がどう言おうが、日本がさらにどう言おうがね、
うん、
まあ、お構いなしというか、そういう姿勢ですよね。
まあね、自国の雇用はどうでもいいとは言えないですからね。
そうそう、雇用の確保っていうのに全力投球ですよね、
うんうん、まあ世の中ではそういうことが起こって、はい、全体的に相場どうなるか分からない
ですから、我々の国から考えるとアメリカの輸出がしにくくて困るなっていうことで、日本の株なんかはね世界一で下げてるという形なんですけども、まあいつまでも下げないですから、そんなにはね、
トランプにとってみれば、僕もアメリカのことを心配してやってること自体がもう邪魔だって感じなんでしょうね。ということで個別株に行きましょう。
はい、はい、先週の銘柄は日本 M&A センター2127です。6900円50円安で今日は終わっております。2月27日の始まりが6930円でした、
うん、
横売券、
何横売券でしょうね。
28日に7120円の昨年来高値はつけてます
ね、
はい、
頑張ってますよ。なんて言っても
何だっけ、お給料が高い、
お給料高い。1800
円でしたっけ、いくらでしたっけ、
1414万じゃなかったですかね。ちょっとそういうね、人の会社のあの給料覚えてもしょうがないです
けど。これ今度プロフェッショナルでしょうね。
もちろんですよ。
1075万だからね。
ちょっと数字違いましたね。平均年収ね、1418万円でしたね。4万円ちょっと違いましたね。
先生よく覚えてますね。4万円差。
もっと高いところあるんだからね、言っときますけどね。
まあ、あんまり働いて体壊されない
し、これはそうですよね。
社員の方々。
よろしいでしょうか。給料だけで上がってんじゃなくて、3月末で、一株を二株ずに分化するというね、材料がありますから、その株の方はね、それが支えてるということですよね。
すいません、人様の懐ばっかり覚えて
て、
申し訳ないことです。
なんか気になっちゃうね。
真っ先にそれが気になるよね。
ね、本当はお仕事の中身なんでしょう
か。羨ましいなとか、そっちばっかりになっちゃう。
はい、
その前が、ヤマダ電機9831です。始まりが679円で、本日663円。 です、ええ、2月22日が702円、
ええ、まあね、
まあね、
検討はしてくれてますけども、ちょっとね、時にリアルという形ですけども、
これ1週間とかね2週間、はい、3週間単位で見るとね、はい、その基準日からこう下がってるのは一発こうポンと高くなる時があるんですよね。
そうです
ね。その時うまく乗るってことは難しいんでしょうかね。
それは
ちょっと、そこで打っちゃう、
それはちょっとやっぱ短期トレーダーでなきゃそういうね修正というか普通はないから、うん、なかなか難しいですよね、うん、だからそれでも構わないんですが、こういうところにまあ遭遇しちゃって、本当に厳しい状況ではあるんですけども、うん、まあ、基本策っていうのはねそんなに、コロコロ変えない方がいいですよね。
ああ、なるほどね、
はいはい、その前が日産自動車7201で2月5日の銘柄、6日1145円で始まって今日1107円、今日は小反発なんですけど、うん、4日ぶりの反発、うん、
まあ日産自動車は結構株は粘ってる形ですよね。今度ね本当に嵐っていうのが収まったらねまたこう買い直される方向でいくと思いますけどね、うん、とにかく円高トップのような形になってますから、うん、ちょっと我慢させられますけどね、う
ん、配当利回りが 4.8%
になってました。本当だね、本当ですね、
悪くなっちゃうね、いいで悪くなっちゃうね、いいですね、
そうですね、いいですよ。
その前三住グループ9962、うん、これはね、1月29日の銘柄で翌日3595円から今日2874円、今日 2.5% ほどの下落となりました。ここがきついですね、この辺が。
そうですけど、そう、なんて言いますかね、まあ、下げ幅としてはそれほどじゃないんですよね、うん、ちょっと気分的には良くないような下げ方っていう感じなんですけども、はい、でもそのなんて言いますか、収益力だとかねそういうのもほとんど問題ありませんから、ちょっとね市場が回復してきますとまた見直された形になると思います
けどね。下げ幅大したことないって結構なもんですよ。3500円から3600円ぐらいからね。
ああ、そうですね。あ、そっか。
これどうするんですか、はいはい、ひたすら待つんですか、こういうの。
今はもうねほとんどの株がひたすら待つしかないですよね。
ない、
そうですね。
そうです。いや、じゃあ今日の行きましょうか。
気温がだんだん上がってくるんだから
ね。まあまあ、はい、運営も咲いてるしもうじき桜ですしね。
そうです。
じゃあ今日は何ですか。
今日は伊藤園ですね。
伊藤園2593は4000飛び50円55円安で今日は終わっております。この株は6月が昨年来高値ですね。
この株はね、
はい、
先週ね急落したんですよね、
はい、
決算、そうそう、決算がこれ4月決算ですけども、決算がね期待に届かなかったというか、だから下方修正をしましたですから、はい、それでドカーンと下げましたよね。で理由がねやっぱりね豪雪、雪がやたら降った、気温も上がらなかったということでね、あったかいお茶を飲めば良さそうですけど、でもね自動販売機のところも行くまでにさ、
自動販売機埋まっちゃってますよ。
そうでしょ、だからそれは当然というか需要が落ちてるわけですよ、うん、で落ちてますって言って発表したらドカーンと下げたんですから、
はい、
これからじゃあ気温がどうなるかっていうことを考えなきゃいけないと思うんですよね、
うん、
気温は上がるに決まってるじゃないですか、
ね、まあ、これからは
そうですけど、そうでしょ、うん、だから株がガガーンと下がったんですから、この下がったところでね、やっぱりね、拾っておきましょうと。すぐは、どんどん気温は上がらないでしょうけど、気温のようには上がらないでしょうけど、うんうん、ここで私が今、もらって飲んでるのはキリンだな、これ生茶伊藤にしてほしいよこれ。福井さん、
はい、
伊藤園お願いします。
まあ豪雪ですから
そうですね、買いに行けなかったね。いずれにしてもね、はい、株はとにかくね、うん、実際の力以上にね、はい、大きく売り込まれてますから、うん、このね下げたところをね、ちゃんとしっかり、拾っておきたいと。先週下げたところからはさほど下がってないですよね。
なるほど、伊藤園、
そうですよね。
ほどを狙うのやっぱりなかなかだって感じしますね。必ず春は来るんですからね。
いや、必ず春来るんですよ。気温が上がってきますよ、だんだん。
うん。で埋もれていた自動販売機も出てきますしね。
もちろん、そうですよ。そうですよ。ね。他のところも当然飲みますけど。
自動販売機の補修に金かかったりなんかしないですか。あれは伊藤園の。
あれは伊藤園。
ベンダー屋さんですね。
そう、うん。ですから。それを考えるとね、いや、いいんじゃないのっていう感じですよね。
なるほど。
はい。
はい。伊藤園2593が今日の銘柄です。
はい。それでは次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも、相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発として販売している、証券スクロービジネス、瀬島校長にも、いつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬島です、は
い。よろしくお願いします。
2月末、41ポイント。今回は、 何ですか。
はい、卑弥呼は34ポイントと出してます。下降中です。今は下降中ですが、お告げ度20から40のこのゾーンで相場が反転する確率大です。今後の推移を見守ってください。特に直近の高値よりの下落期間が1ヶ月以上であれば底入れ近しです。上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょう。
ほとんど前回と変わらない感じですね。5日移動平均ちょっと入ってきましたね。
そうですね。
ポイント数はどうだったんですか。
ポイント数は前回が41です。今回34。
34
ね。34ってか、やっぱり40割り込むって言ってました
ですか。どうなんですか。ここは出ていく水準ですか。
まあ、今日、いや、出ていく水準は皆さんにいつもご案内しているように、うん、5日移動平均線、日経平均の5日移動平均線が、うん、まあ、上向く。うん、5日移動平均線を日経平均のロウソク足が上抜く、うん、こういうタイミングまで待った方がいいと思います、うん、まだこの2番底でなくてその先が1番底になってしまうことも考えられますので、
これね、去年から見てみますとね、結構36、37ってなんですよ、最低のところで。これ34までいったら珍しいですよね。
そうですね。いいところまで、だいぶ売り込まれてるという水準まで来てるというところですね。
だから本当にね、これ、どうしたらいいか悩むところですよね。う
ん。まあ、打診で買う分にはいいんですけども、うん、その前の下げの時も打診で買ったのがありますからね。うんうん、はい、やはりここは本格的に上向いてから、まあ、出た方がいいだろうと、私は個人的に思います。は
い、この卑弥呼の数字をね、ぜひ覚えておいていただきたいと思いますね、うんうん。数ヶ月後にね。
そうですね。これ控えておくといいですよ。
そうですよね。そうですね。だって今までの指摘もね、はい、正しくて30、40割ってるんですからね。
はい。これで時間を、ちょっとね、時間が変わったんで読みにくくなってんですけど、今日は何を紹介していくか、ね、あと1分ほどです。
前回、前々回、2月の19日と2月の26日に紹介した、東京エレクトロンと住友ベイクライト、
エレクトロンやってください。
その後ちょっと見てみたいと思います、うん、はい、2月の14日19,560円、これ東京エレクトロンですね、はい、でまだその当時の値段は切ってないという水準なんですが、まあ引き続き注目ということ、うん、はい、住友ベイクライトも、うん、まあ、安値を切ってしまっているという水準ではないので、うん、まあ、谷の告げそれなりに前線しているというところかと思います、はい、まあ、今後ももう一回谷の告げ出ると思います。
そうですね。
それをまたご紹介してみたいと思います、
はい、ということで、私も卑弥呼の決断を使いたい、買いになっていたらどうすればいいですか。
はい、利用料が 19,800円です、まず資料ご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております、
うん、はい、ね、ということで今日から時間が後ろにずれました。本当に先週言わないで申し訳ないです。すみません。ということで北山さん、はい、来週もこの時間でよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
失礼します、はい。